さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、始まりました。2010年ですね、うん、はい、今9年と言いそうになったスノーですけれども、まず、はい、出席を取りたいと思います。はい、ではカズト、これは小関さん、
はい、
はい、いらっしゃいます。はい、ハンスケさん、
はい、
はい、ミリさん、
はい、
はい、それから高野さん、
はい、
はい、すいません、スカイプのネームを今チラッと読んでその順番でやったんですけど、もう少し本名を呼びそうになっちゃった違いました。
え、これスカイプじゃん今のが。
うん、なんか会議通話の順番で上から読んだんですけど。
お、そうなんだ。じゃあやっぱ出る、はい、あれなんだね、出る人によって順番違うんだね。
あ、そうなんですか。
うん。
普通のところでは。
今の順番だったのね。
小関さん、ミリさん。あ、ごめんなさい。あれね。小関さん、ハンスケさん、ミリさん、高野さん。
うん。へぇ、
うん。はい。で、出ています。はい。
あ、という、違う、
まあ、え？
違う。私、あれですよ。ハンスケさんが一番下ですね。スノー、私、スノーさん、高野さん。小関さんで、ハンスケさんですね。なぜか。
あ、じゃあ、出る人によって順番が違うんだね。初めて知りました。はい。
そうですかね。はい、うん。はい。ということで。
はい。
はい、2009年頑張っていきましょう。
2010年ですね。
ああ。
はい。
ということで。やっぱり間違って。はい、ダメだ。ダメですね、これは。
はい。
最初からつまずいております。
はい。ということで、まあ、2010年一発目ということで、はい、今回は毎年一応恒例でやってるんで、雑誌のお話と、番組どういうか、じゃない、写真会か。写真会どうなるっていうのを勝手に予想それぞれみんなでして、で、最後、番組どんな風にしていきたいかみたいなお話をしていければと思っております。ということで、まずは恒例の写真雑誌、
はい、
新年号、
はい、
っていうか5年に1回しかやらないんだよね。
はい、そうですね。
写真雑誌ですが、まあ、ちょっと新年号行く前に、ね、ミリさんとかも入ってもらったので、
はい、
そうか。でも去年の一発目は高野さんもいなかったのか。
そうだと思う。
あ、去年でね。去年の最初ね。皆さん雑誌、じゃあ2009年度、こう、買った雑誌とか、どんなのがあったかみたいなお話を、まずしていきたいと思うんですが、僕は、小関さんから教えてもらった、フォトグラフィカを、何冊買ったの ?2 冊か3冊買ったんだけど、あれって月刊じゃないんだよね。
期間無価扱いになるのかな。
期間
定期刊物ではない。確実ですらない気がしますよ。
だよね。で、なんかいつもね。
すごい感覚を感じて。
こういつもそのチェックするのを忘れてしまってですね、全部拾えてるのかどうかっていうのがやや不安な感じなんですが、毎回でもこう見応えがある雑誌で、気に入っては買ってるんですが、定期的に買ってるっていうのはないですね、やっぱり去年もね。スノーさんはどうなんですか。もう買ってないって言ってたよね。
はい、2009年の1月号の朝日カメラ、それ一冊で1年間こと、うん、して1年間かかって
読むの、
あ見たか生きれてないところもあるかもしれない
っていう感じなんだ。
はい、
そうだ、それはやっぱ変わらずって感じだよね。
そうですね、うん、うん、そうなんですよね。
小関さんは、
フォトグラフノートっていう、こう一冊買って、あとはなんだっけ、フォトグラフィカ2、3冊買って、
うん、
デイズジャパン1回買って、
何ジャパン？
デイズジャパンですね。あの、報道写真。
おー、はいはい。
そのぐらいかな。で、そう、あの、デイズジャパンといえばですね、ちょっとこの場を借りてあれなんですけど、
うん、
あの、相当やばいらしいのですよ。
うん、
で、
うん、
この朝日コムでね、取り上げら、なんか、休館の危機みたいな感じで、
う
ん、取り上げられちゃうぐらいにはあれなんで、うん、もし、ちょっと余裕のある方いらっしゃいましたら、年間購読、手続きをして、
うん、
雑誌の刊行を支えてあげられればなと。
ああ、はいはいはい。
っていうのは、あれ本当にあの、素の報道写真のみで構成されている、そのグラフ誌っていうのは、うん、多分もう、あれ潰れると二度と出てこない気がするんで。ちょっとね、あれは写真の内容の好き嫌いは別として、残さないとまずいんじゃねえかなと思うんですよ。
それは基本報道写真で、それについてのドキュメンタリー記事みたいな感じなの？
そうですね、かなり硬いですね、
うん。
昔なんかだとなんだ、朝日グラフが近いのかな、ジャーナルじゃないですよね。
うん、
まあ、いろんなグラフ誌があって、その
昔はあのタイムから始まってあっていう、ああいう
ジャンルでもあったんですけど、
ほうほうほう、もう見たことないかな。
少し大きい書店と大体取り扱いがあって、
うん、デイズジャパン、
そうですね、中閉じでちょっと値段は張るんですけど、
うん、そうか、貴重な存在になってきちゃってるところに危ない状態だっていうことなのね。
なんか今年の年が越せないんじゃないかっていうのをどうにかしてなんかこう予算は作ったんだけど、その次が、
うん、
そういう論調で記事が書かれていまして、
うん
うん、ちょっとあれはまずいんじゃねえかなっていうふうに。
なるほどね。ほうほうほう。そっか。じゃあ、ある程度大きいとこだったら、まあ大体置いてあるぐらいなんだけど、やばいんだ。
そうですね。うん、まあもともと出した時点で相当なんかもうギリギリで始めてるっていう。
ああ、そうなんだ。
感じですんで。
なるほどね。まあ一応、月刊なんだね。
著名な写真家の広川さんが、
うん、
やられている、
うん、
広川さんがやってもこの、まあ、でしょう、やっていくのが大変なんだなっていうの
を、うん、
まあ、いかに大変かっていうのはよくわかるっていう感じですね。う
ん、なるほどね。まあでも雑誌全般に厳しいって言いますからね、その中でこういう報道っていうものに関して、あ、広川、これ、龍一さんって呼べばいいの？
龍一さんっていいのかな？はい。かな、うん、ちょっと、なんて読まれるの、
まあ、世界を見るフォトジャーナリズム月刊誌っていう風になっておりますが、サイトの方も結構しっかり作られている感じなんで、
中東とあと有名なところではチェルノブイリ事故あった後にずっと毎年入り続けてて、
へえ、ほうほうほう。
でそれ の, あの映画撮ったりして、
うん、
終わりでもうそれで日本の国内だとそれそのチェルノブイリのやつとあとは中東の写真、
うん、
中東っつってもあのパレスチナの方なんで、
うん、
今割と大変なことになってるけど、
うん、ああなるほどね。ああでもそうだね、やっぱそういうとこういうちゃんとした雑誌もあるんだね。知らないっていうのはちょっと罪だね。ですね、サイトの方を今見てみましたら、存続キャンペーン延長のお知らせっていうのが出ておりまして2009年12月31日までだった存続キャンペーンを2010年3月9日まで、デイズ6周年記念イベントまで延長させていただきますと。これ存続キャンペーンって何なんだろう、なんか安くなったりするってこと？
いや、それはないじゃん。
我慢。
ちょっと安い。購読してくださいってことか。あ、ほんと？
年間定期購読、今申し込むと1000円割引でっていう。
あ、そうか。
うん、まあ、キャンペーンだからそういうことなのかなと思ったんだけど。うん。ということで、まあ、やってるようなので、そっか。ちょっと、すぐ年間購読しますとは言い、ちょっと言いづらいんですけど、とりあえず一回は
買って。値段があるんで、
一回買ってみます、これはね。まあ、ちなみに、値段、年間定期購読で、初年度12冊8700円、2年目より8400円。
うん、
これは多分て、その、普通常の値段だと思います。そのキャンペーンがちょっと今見当たらないので、もしかすると、いくら安いって言ったんでしたっけ？
今、7700円ですね。
ああ、
申し込みすると。
ああ、なるほど。
じゃあ少し安いですね。ああ、でも7000円頑張ろうかな。そうね、こういうのは、ちょっと見てないで、結果言うのも良くないから、うん、とりあえず一冊は買ってみようと思います。でもね、こういうジャーナリズムっていうか、この、報道写真の雑誌って全然知らなかったので、反省の意味を込めて一冊買ってちゃんと見てみたいと思います。また見たらご紹介したいなと思うんですが、高野さんは写真雑誌とかっていうのは普段買われるんですか？
普段は立ち読みですね。
ああそうなんだ。
うん、しかもいかんのかもしれんですけど、カメラ日和とかファットフォトとかそんなんばっかりに手がいってしまっているんですけど、
え、なんでいかんの？
別にいかん
いかんいうことはない。
ないのかな。うん、でも写真を見れば見るほどこんなの撮れんわと、なんかこう落ち込んでしまうのはなぜでしょうと、森があるにはなれんとか思って落ち込んでしまうんですけど、まあ、はい。
ね、
まあ、一通りはね、そこにあるのは、手当たり次第には見るんですけどね。
なるほど。
あんまりそれで覚えてる記事っていうのがないかも。
ああ。
すいません。
まあ、でもそれはね、そういうもんなのかもしれないよね。その、手に取っているものが。残るものがなかったっていうのは一つのあれかもしれないし、ミリさんはなんか買ってることとかありますか？
はい、もうそれを追求されるとすごい辛いんですけど、
うん、
カメラ雑誌というものはほとんど買ったことがないですね。
おお、
唯一買ったのが、
うん、
DP2 買った時に。
はいはい、
日本カメラさんがムック版を出しておられるんですよ。うん、
はいはいはい。
で、それを買ったぐらいですね、
うん、
雑誌といえば。
それは
雑誌に入るのかどうかわかんないですけど。
ああ、ムックだとね、雑誌って感じじゃないかもしれないね。
はい。はい、
要は、そのカメラの丸々 DP2 みたいな本でしょ？
はい、DP2 と DP1 のもうマニア向けの本ですね。
ああ、はいはい。まあ、要は、買った人が手に取るような雑誌、
ね。そうですね。はい。もうまさにそういう、
なんていうんですかね、こういう風に飾り付けてる人もいるよとか、うん、こういうものが対応でハマるよとか、そういう、はい、ものですね。ちょっとやっぱり嬉しかったんで、私もちょっと最初は意気込んで買ってみたんですけど、
うん、
これ確か紹介されてたんちゃうかな、
あ、小関さんが、
ような気がしたんですけど、私だから小関さんがなんかこう、うん、写真を撮るための心得書みたいなご推薦のやつがあって、それちょっとポチッとしたりとかはして読んでるんですけど、
なんだろう、
スナップ写真、
ああ、はいはいはい、はい、
まだとか、ちょっとだいぶ
最近の新書のやつですね、
はい、はい、そういうのは読んで、あとは写真集は今年はちょっと実はちょっと前買って売っ払っちゃったものを買い直したりとかはしてますけど、
売っ払っちゃったのをもう一回買い直したの、
そうですね、ちなみに梅香代さんの
ほう、
やつも絶対なんか無償にもう一回見たくなって、
ほうほうほう、
はい、同じやつ2回買ってますね。あとまあ写真集で言うとこの前の丸亀市の見に行ったやつとか、
うんうん、
大竹さんって編集者の方がよく写真の良さとか書評されたり しておられるじゃないですか。その方がなんかこの写真はすごい100個とかいうのがあって、それはすごい面白いって出てたんで、
ほうほう、
そういうのも買ってみたりはしてます
ね。その雑誌はこう手に取ってみたりとかいうことはなかったの？
あります、うん、あるんですけど、
うん、
レジまで運ぶ勇気がないですよね。
それはなんで？
いやなんかね、
うん、そのなんて言うんだろう、普通いわゆるカメラ雑誌的なものを買わない理由ってなんだろうとか思って、
いや特に正直言ってないんですけど、うん、私こんなこと言ったら怒られるのかもわからないですけど、
うん、
なんかメカ的なこととかレンズがこうだからこうとかってすごい書かれてたりするんが多いじゃないですか、
うんうんうん、
私そんなことよりこういう構図はこんな風に素敵に映るんだよとか、なんかこういう人はこういうとこに気を使ってるとか、なんかそういうのと書かれてたら買うんだと思うんですよ。
ああなるほどね。
でなんかいきなりなんかグラフが出てレンズの性能とかが出てても、
うんうん、
ええー、って
あ
それ以上それを解決しようと思ったらそれを手にするしかないから、僕の今の課題っていうのは今持ってる DP2 でいかになんかいいものが撮れるかとか、それしか今考えてないんで、
はいはいはい、
で、まあ、言い方悪いですけど、なんぼ頑張っても DP2 にはそのレンズはまらないですし、
ああなるほどね、
はい、でどうしてもそうですね今のところは、はい、
じゃあ、まあ、その書かれてる内容で買うっていうふうに思うとこまでいかない
そうだですね。まあ、実はちょっと凝って読んでみたのもあるんですけどね。
うん、
ベイヤー配列の殺人者はこうだとか書かれたのがあって、それはもう皿のように見ましたけどね。
なるほどね。ああ、そっかそっか。どうなんだろうね。でも、すごい数、種類は、どうなんでしょうね。今年増えたんでしょうかね。去年とかはなんかすごい増えたとか、そんな話をしてたような
。ちょっと段落したんじゃないんですかね。
そんな感じなのか。なんだっけ、亡くなっちゃったの。小関さんの一押しだった。
写真工業？
写真工業はな、もうないですね。
ああいうふうに亡くなっちゃったのってなんかあります？去年。
目的がなんかどうなってんだろうなっていうのはちょっとありますけどね。
うん、
いつの間にかなんか定期刊行してたのが見なくなったみたいなとこあると思うんで。
ああ。ね、雑誌、やっぱ、ね、どうなったのね。
まあ、さっきミリさんが言ってたカメラ雑誌だとそのカメラのレンズの性能がどうのこうのっていうのは、
うんうん、
結局カメラ雑誌はメカ雑誌なんですよね。カテゴリーとしては。だからカメラが好きな人は、
うん、
僕はもうそこら辺すごく原理主義者なんですけど、
うん、
カメラが好きな人と写真が好きな人っていうのはこう、まあ、 別なカテゴリーに属してるのではないかと
考えてるんです。なるほどね。
そういう意味では僕は別にカメラ好きじゃないんです。
あのね、別のカテゴリーっていうかね、意図的に両方とも双方を見ないようにしているっていう。
まあ、そうかもしれない
ですよね。
なんか、なんて、まあ結局、
わからん、相互理解が足りないっていうんですか。
はいはいはい。
そう感じを受けますよね。だからなんだ、いわゆるカメラ雑誌、
うん、
昔からようなものが続いてて、
うんうん、
本当はその前にあのカメラ毎日とかもあったわけで、あの辺なんかはカメラより、カメラの他にもなんか、そのグラビアの写真とか、中に載せてる写真なんかも力入れて、割とバランス取れてたと思うんですけど、
うんうん、
そういうのがなくなって、一回カメラ雑誌寄りになって、それの反動としてなんかファットフォトあたりからこう、ちょっとカメラスタイルみたいなのが出てきて、
うん
で、なんかこう、ちょっとカメラよりも写真のこととかアクセサリーのこととかそういうのに振った。
うんうん。
物は出るのはいいんですけど、それがまた触れ方が急角度というかですね。
うん。
なんか極端な方によって。
うん。
かといって、ね、でも面白いのは、ああいうこう、いわゆるなんとか日和に始まる、
うん、
一連。おしゃれ系な人たちもカメラから離れられてないんですよね。
うん、ああ、はいはいはい。
あの人たちも結局カメラを持っている私なんですよ。
そう、ああ、はいはいはい。
写真を撮るというふうに言っていながら、
うんうん、
結局カメラからは離れられていない。
うん、なるほど。その、要はカメラをぶら下げて。
主語がカメラなんですよ。
うん。要はなんかファッションのアイテムみたいな感覚あるよね。
双方にいがみ合ってんだけど、向いてる方向がみんな同じっていうところに、なんで皆さん気づかれなぁと思ってるんだけど。
もう、なるほど、ね。
まあ、あれだよね、まあ、例えば、レーシングドライバーが、が、まあ、やっぱり、車に関してはものすごく、ね、こだわりが、あるんだけれども、
うん、
でも、なんて言うんでしょう。車を運転してるのは俺で、
うん、
俺のスピリッツが運転してるんだと、
うん。
そう言いたい人がいるじゃないですか、やっぱりなんか。なんか話聞いてると、なぜそうなるっていう話もあるかもしれないんだけれども、
うん
うん、まあそこら辺の雰囲気なのかなっていう気はしますけどね。
うん、なるほどね。
まあドライバーがいなければ車は走らないし、
うんうん
だからといって車なしでお前時速300キロで走れって言われてもそれは無理な話なので、
うんうんうん、
あとそう面白いのはですね私たちはちょっとカメラのその昔からの古典的カメラマニアの人たちは嫌いですみたいな感じで私たちはちょっと違うんですみたいな感じでいる方も写真を始めるって言わないんですよ。
ほうほうほうほう。
写真を始めるって言わないでカメラを始めるって言うんですよね。
ああ、はいはいはい。なんとなくわかるような気がするな。うん。
そこが結局こう、やっぱりなんか皆様のカメラに、私たち違うんだって言いながら結局君らもみんなカメラに囚われてるのは一緒じゃないのと。思
うん。
うん。本当にでも写真がっていうんであれば、その写真の、なんで仕上がったものをどうやってこう作るかっていう方、プロセスの方に意思が、
うん、
もう不思議はないのに、
うん、
皆様はそこでこう首から下げるものにそんなにこだわらんのかと。
うんうんうん、
そのぐらい過激なことをおっしゃる方が出てきても、不思議はないのになぜか皆様カメラから逃れられないっていう、
ほうほう
あれはすごく重要なと思うんですよね。
なるほどね。
なデジタル一眼レフ、
うん、
ね、締めました。ちょっと背伸び。って言って、結局そこでこう、なんで皆さんもこう、フルサイズか、うん、APS-C かっていうことにこだわり続けるのかと。
うんうんうん。
所詮 35mm の枠じゃねえかと。
ああ、はいはいはい。
もっとなんか自由、本当はもっと自由なはずで、
うん、
って言って、皆さんはそう思って、で実際本人たちもそういう制約から逃れていると言い各自皆さんはおっしゃっていながら、
うん、
なぜ 35mm の古典的な一眼レフの枠 の延長線であるデジタル一眼レフの中でこう、ね、それぞれのメーカー派に分かれていろいろおっしゃってるのかと自由ですよ、そういう意味では。
なるほどね。
っていうのがあるので、
うん、
写真、私はその写真がとかカメラがっていうのは、
うんうん、
一度なんかどっかにこう忘れて、
うん、
もうちょっと自由になる視線を持った雑誌とかが出てくると面白いねなと思うんですけど、
うんうん、
多分それとあのスポンサードが取れない。
ああ
うん、すごくこう現実的な問題になってしまうんだな、
うん、なるほどね。そっかそっか。
で、うん、そういう書店でできて、こう、いろいろなものがね、ね、うん、カメラワークというところで雑誌棚があって、雑誌がたくさん置いてありますけれど、
うんうん、
私たちはこう、隣のこれとは全然違うのよと皆様おっしゃってるけど、実はそこに変わってないのよと。
なるほどね。
もう、いいんじゃないでしょうか。
そっか。なるほどね。で、その、朝日カメラの、去年は、3人揃って、
カレンダーが。
猫カレンダーが。
はい。
今年は今、スノーさんの手元にしかないということで。
はい。
僕は単にね、なんとなく、年明けになったら買おうみたいな感覚があっただけだったんだけど、考えたら、ね、年明ける前に出てるんだよね、とは思っていたんですが、小関さんも買ってないっていうので、今回買わなかったのはなんで、
いや、本文パラパラって見て、なんかあんまり、
うん、
読みたい内容がなかったので。
ああ、そうなんだ。
かなっていうのと、あと手元にカレンダーがもうすでに在庫があったので。
ああ、ああ、ああ。
いいかなという。割とそんなぐらいですね。
ああ、そうなんだ。でも、結構、毎年買ってた口じゃないの？
ここ5年、6年は買ってた気がするんで、珍しいといえば珍しいですね。
おー、なるほどね。そっか。で、その手にしたというスノーさん、カレンダーは、まず、ちょっと気になっているんですが。はい、
あ、そうですか。
今年のカレンダーの出来は。
うん、実は見ていません。
あんた、そうなの？
ね、まず、年末にお金が、こう、お小遣いが全然なくてですね。
はいはい。
語るものは、みたいな
ん
ですけど。で、猫カレンダー買えないわって言ったら、じゃあ私が買ってくるわって言って、妻が買ってくれたんです。
ほうほうほう。
ですけど、カメラ雑誌を。そしたら猫カレンダーだけ自分でパッて抜いて、はいって言って、カメラ雑誌を渡された。
そうなんだ。あなたはこれが読みたいんでしょって渡されたの。
はい。そう。で、猫カレンダーも見せてって、こう、気が弱くて言い出せなかったん
で。カレンダーは、
はい、
カレンダーは毎年でもトイレに貼られるんじゃなかった？
あ、そうですね。だから、まだ、うん、あ、これを言っちゃうとバレちゃうんだけど、まだ貼られていません。
あ、なるほどね。
はい、そうです。そう。どこにあるか、今、ちょっと、どこにあるって聞こうと思ったんですけど、
うん、
もう、寝てたんで。
あ、そっかそっか。
どこにあるか分からず。
そっか。
はい。
もう、まあ、ちょっとね、気になるっちゃ気になるんですけどね。雑誌自体はどうですか？
あ、チラッと見たら、でもなんか、EP とかで撮ったとかいうようなことが書いてあったような気はしないでもないんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
ちょっとそこら辺分かりません。すいません。
まあなんか、そっか。まあそうなる、流れ的にはなっているのかしらね、かもね。
うん。はい。
そっか。
いや、まあ、雑誌ですけどね、そう、買いに行った時に、
うん、
まあ、近所のツタヤっていうところに買いに行ったんですけど、
うんうん、
僕と大体同じぐらいの年の方の男性が、
うん、
カメラ雑誌を次から次へと、引っこ抜いていきまして、
はいはいはい。
売り場ありながら、
うんうん、
もう手にね、もう6、7冊持ってるんですよ。
はいはいはい。
さらにそれにも飽き足らずなんかいろいろムックとかあさって、
うん、うん、
なんか結局10冊ぐらいなんか抱えていったのを見て、
う
ん、たまげたんですけど。
へえ。それ中を見ながらどんどん重ねてたんじゃなくても、
なんかもう
片っ端からみたいな感じ、
手当たり次第っていうか、うん、雑誌にもうだから日本西亀浅亀キャパなんだっけ、うん、カメラはまあ当然もうすでに持っていて、
うんうんうん、
あとなんかそういう、写真カルチャー系の、
うん、
もうザクザクと集め、それでなくなったなと思って、それでもうほとんど棚の月刊関係のところはなくなったんですけど、
うんうんうん、
でそしたら今度ムックって言われるね、あのいろんな指南書みたいな、そういう、
はいはいはい、
例えばセブン D の番号使えみたいな、うんうん、そういうのをそうそうあさってい
いですね、
ザクザク買ってみて、わあすごいとか思って、ちょっと後つけたかったんですけど、
いいお客さんじゃないですか、
いやびっくりします、
なるほどね、
でそこであのそれを見に行った時はまだ浅亀の1月号は出てなくて、12月、去年の12月号、2009年の12月号しかなかったんですよ。
ほうほうほう、
いや、まだだと思って、
うん、
ですけど。
うーん、
で、まあ、妻がその後買いに行ってくれました、1月号。
うんうん、
手元に今ありますが、なんか、チラシちゃんと見ると、あれ、これ去年のかっていう、2009年と、なんか、
うん、
デジャビューを見ているような感じに襲われるんですけどね。
ああ、そうなんだ。
まあ、篠山さんのその歌舞伎の、表紙は違うんですけど、
うんうん、
去年ノードだったから、あ
れ
だけど、
うんうん
うん、なんかバラバラって見ていくと、なんとなく、うん、デジャビューのような、まあ、この手の雑誌って10年前の見てもデジャビューに見えるんですけど、
はいはいはいはい。
広告が違うだけって、広告と出てるカメラが違うだけって
、ああ、なるほどね。
そこまでいいのかって感じがするんですが、
うん、
まあ、実はカメラ雑誌の、ね、これ定番なので、これあんまり変えられないんでしょうねって気は。
うん、まあでも、雑誌ってそんなもんっていうかね、
マック版しまえば。
うん。マック系のやつでもね、僕もマックのはすごい、一時何年も買い続けてましたけど、やっぱり同じ時期のものを買うとなんとなくそのデジャブみたいなね、そういうのはあったので、まあどうしてもそうならっちゃうんだろうなとは思うんですけど、まあそういうこの番組も、これ去年聞いたぞみたいな感じになってるのかなみたいなね、気もしますので、はい。で、まあじゃあ今度今年、2010年度このカメラ業界はどんな風になっていくかみたいなことですが、
うん、
ここら辺はどうなんでしょうね、なんか大きく変わったりとか全くこう動きがないのか、
うん、ちょっと大胆予想を言わせてもらえば、なんか、
うん、
フィルムメーカーが何年までにフィルム、アナログのフィルムはそろそろやめますみたいな、そういうロードマップみたいな発表するんじゃないかってドキドキしてるんですけど。
まあそろそろやっぱり、
うん、
今年ぐらいにそういう話が出てきちゃうかもしれない。
10年っていう切りがいいし。
うん、そう。
っていう。
映画次第かなっていう気もするんですよね。
何次第？
あ、映画ね。
うん。
うん、映画用のフィルムの需要がどのぐらいのペースで今落ちてるのかっていうそこがです。それが割と効いてくるんだ。特に 35mm はそれの影響が。
大きいの？
効いてくる。映画のおまけでフィルムを作っている。
あ、そうなんだ。
っていう面もあるわけで。
へぇ。
で、あれですよね、世界の映画館に配給する映写用のフィルムとか、
うんうんうん、
撮影用のフィルムとか、
うんうん、
そういうのって36枚で何本とかそういう単位じゃないじゃないですか。
うんうんうん、
何十メーターとかね、
100
メーターとかそういうオーダーでもあるわけで、
うんうん、
実験の生産で、があるから、なんか、フィルムベースのゼラチンだの、
うんうん、
作る余裕が出るっていうのは絶対あると思いますから。
へぇー、あ、そういう関係
も
あ
るんだ。プロジェクション、うん、プロジェクターにしても、その編集にしても、撮る方にしても、
うん、
秋にだんだんフィルム使わなくても大丈夫じゃねっていう話になり始めちゃうと影響が出てくるかな。
でもなんかその映画もデジタル化みたいな話ありますよね。
うん、実際もう少しずつ
撮影はかなりデジタル使ってるんですよ、
うん、
でもあの配給とかは圧倒的にフィルム使わないとパラボラとかああいうなんで受けてるっていう風にね、うん、よく報道されてる通りだと思うんで、
うんうん、
効率いいですよね。すぐ入れ替えてきちゃいますもんね、
うん
う
ん、
あとは
うん、
で世界原則で見るとまた、あ、次へどうぞどうぞ。
あ、で、なんか、一括管理できるじゃないですか。あの、実際に物理的にフィルムがないと、一人で、例えばスクリーン中とか、ね、あの、決まった時間に終わりますね、それこそ。トラブルもまあ、ないです
し。なるほど、
うん。そういう面が大きいのかなって今、ふっと思いました。すいません。
うんなるほどね。じゃあそこら辺、その、映画の動員が増えて、その映画の、まあでもそれでデジタルになっちゃったら元も子もないのか。
医療系もだいぶ今デジタルが進んできてるっていう話があるんで、そうするって、こう、あとは、フィルムという媒体を使わないとどうにもならないジャンルっていうのがどれだけあとは残るのかなっていう、そこから逆算して追っかけていくと、
うん、
割とリアルな数字が出てきちゃうかもしれないな、う
ん、なるほどね。
あんまり考えたくない
そうですね。
そうかそうか、
そうなんです。
なるほどね。
まあ、コタックなんかいつどうなるんだろうって、本当ドキドキしちゃいます
ね。コタックの、LINE の整理ぶりは割とすごいことになってたんで、いつも。まあ、少なくとも、でも、言えるのは、リバーサルが、アマチュアがリバーサル使ってるのが、あと、何年いけるか本当にわからないかもしれないよっていうのは言えるかもしれない。
あ、ネガはもう伸びるけど、リバーサル
は。ネガは逆に残ると思うんですよ。リバーサルは本当にいつ全部と終了のアナウンスが出ても不思議じゃない。もしくはその昔の赤外線フィルムみたいに年に数回のロットで。
うん、
今あの富士のフォルティアなんていうフィルムが本当にそんな感じで、あの年に1回春だけ出ますっていう。
へえ、あ、そんなフィルムがあるんだ。
秋か。秋にも出てるかな。うん。
へえ。
そんなような生産してるってことは、
うん、
他の、いわゆる、なんだ、富士でいうとこのプロビアだ、ベルビアだっていうのが年に1回の生産だけになって、みたいな。
ほうほうほう。へ
え。そうですね。
そんな、なんだ、年間通してじゃなくて、一時的に生産して、出してっていうのがある。
それで1年持っちゃうぐらいの需要しかないっていう。
ああ、そうなんだね。
へえ。あるので。
そうか、そうか。
そっちの方は本当にいつ終わっても不思議はないと思いますね、見てて。
へえ。なるほどね。いや、どう、それが今年やってくるかどうかっていう。
いや、まあやってくるっていうか、多分企業の人はね、こう一応まあ毎年こうしようああしようって考えながら前を何年か先を考えて運営しなきゃいけないので、
うん
うん、そんな、アマチュアの人がどうのとか言ってる。
まあ、場合じゃない
の。構えらしいですよね、きっ
とね。もう実際、ここ数年はもう、富士フィルムの、なんだ、株主向けのリリースなんて、もう、いかにその写真向けの大赤字を何か他のもので埋めてますってアピールするかっていう記事になってるわけですし、赤字じゃなくて大赤字ですからね、あれ。
写真部門。見てると悲しいですよね。なんか、まあ、本業以外、ではないんでしょうけど、ね、大きい事業部なんで、決してそんな、なんて片手間って言うんじゃないんでしょうけど、
うん、
一応ね、それで 今までこう、やってこられた会社が、もうで、全然違う方向にこれから仕事するんです、みたいな、大々的にちょっとリリースされると、うん、なんかちょっと、物悲しいものはありますよね、確かに。
うん、なるほどね。うん。そっか。
でもね、儲けないと企業は存続できない
んだよ。まあそうだよ
ね。
そうね。そうか。そんな感じな。なんか、あれだよね、このカメラをぶら下げてる人が増えてるのに、そういう風に一方では衰退して、っていうのがね。
突然で恐縮なんですけど、
うん、
私が住んでるその田舎でもですよ、
うん、
初めて見たんですよ。ペンタックスの真っ赤のカメラ
を。おぉ。はい、100色だかなんかのシリーズ。
はい、もう軽いカルチャーショックでしたね。やっぱ世間は、カメラ流行ってるんだと思って。はい、すみません、くだらないです
ね。いや、そうか。でも明らかに増えたよね。街中歩いててぶら下げてる。
はい。
ね。
まあそうですね。コンパクトデジタルよりも一眼に移行してる感じは、
うん、
まあしますけどね。
うん。で、そのコンパクトだった人たちも、まあ一眼まで行かなくても、その、EP。
ああ、ああいうね。
ああいったね、ものに変わってきてたりとか、する感じはするし。でも結構見てても、なんか新しくカメラ新調しました、みたいな人もね。結構、
まあ日本人はでも基本的にカメラなんだか知らないけど好きなんですよ。これは一体何なんだろうと思うんだけど、
うん、
本当に好きなんじゃないですかね。一家に何台もあるっていううちは普通、結構普通にあるんですよ、やっぱり。
うん、そうね。だから一人一台的な感覚はあるじゃないのかな。
で、うん、ちっちゃい子供とかでも、DS とかについてますからね。
ああ、そういうのまでカメラって言えばね。
いや、もうあれは、あの子にとってはカメラじゃないですかね。僕、うん、空博の取材に行った時に、
うん、
偉い先生が講演してるんですけど、
うん、
もう、全体に張り付くようにして DSi で撮ってる子供がいました。
ああ、ほ
ん
と。
うん、そこを見たら3、4人同じようにしてやっぱ子供が、うん、投影されるロケットの、
うんうんうん、
プロジェクターで投影されてるロケットのとか、
うんうん、
もう夢中になって撮影しまくってましたから、
ね、ああ、じゃあそういう意味で言うとやっぱそれも立派なカメラなんだね、その、
うん
うん、彼らにとってはね、うん、なるほどね。うん、そっかそっか。いや、他にはなんかこう今年来そうだとかいうの。
うん。いい話じゃないですかね。
なんだ、ビデオカメラじゃなくてデジタルカメラベースでハイビジョン動画っていうのは割ともう少しこう今年は来るんじゃないかなと密かには思っていて。
うんうんうん。
で、実際、まあ、私が最近買って面白くて、ギャラギャラ笑いながらくだらない動画撮ってテレビにつないで見てるっていうのがあるんですけど、
はいはい。
まあ、それだけに限らないで、実際になんだ、YouTube とか、ああいう、投稿サイトなんかが、そのハイビジョン、
うん。
スの動画を放り込んでも受けられるようになってきたりとか、
うんうんうん。
パソコン側でも、まあ、どうにかこうにか、しんどいながらも編集できるようになってきたとか、
うんうん、
あと、家庭用の機器ですよね。
うん、
ああいうの、自分環境を揃ってきてるっていうのもあるし、で、なおかつ、コンパクトデジカルが去年あたりから割と、このハイミッションで撮れますっていう、
うんうんうん、
こういった機種が増えてきてるっていうのがあるんで、
うん、
ビデオカメラみたいにこう本格的に長回しするんでなくて、
うんうん、
数分とかそういう単位でちょこちょこしたものを動画で撮るっていうのが、
うん、
もう少し少し敷居が下がって広くんじゃないかなっていうふうに思ってます、
うん、なるほどね。その写真、今までのその写真と 今までの、なんて言うんだろう、ハンディカム的な、こう、ある程度の尺を考えてのビデオっていうんじゃなくて、その短時間のちょっとした動画っていうのかな、そういった感覚のものが出てくる。まあでもそんな感じはしますよね。
携帯でちょこちょことしたこうムービー撮ってる人って案外多いですよね、見てる。それの延長線上みたいな感じで、じゃあ逆にコンパクトデジカメだったら、もう少し豪華なのができて、で、なおかつなんかうちのテレビにケーブル一本で繋がって、せっかく見られますっていうのは割と、実際説明するとね、ピンとこない。だからその現物で撮ったものを見せると、反応は大きいんですよ。
なるほどね。その要は短いこうじっくり見るというよりはさらっとこうポンポンとテンポよく短いのを見るっていうような感じなの、感覚的に。
あとはその単純にその自分で撮ったものっていうのが、例えばそのなんだ、今のテレビに SD カードスロットついてたりしますよね。
ついてるついてる。
撮ったやついきなりこう SD ガチャンと挿して、でっかい画面で出てくるっていう、ただそれだけが、それだけでも結構インパクト大きかったりするんですよ。
はあ、なるほどね。
で、まあもともとそのデジタルカメラっていうのはなんだ、ビデオ寄りなこうポジションからスタートしてるのもあるし、そっちの方がなんか素直なんじゃないのかなというふうに。
なるほどね。
あれですね。
動画か。やっぱでもそっちの方は進むんだろうね。でもなんか、そんなに需要があるのかなとか思うんだけどね。
まあ、でも運動会とか行けば、あれですよ。
まあ、だからでも、
そしたらやっぱ、ものすごく量のビデオなり、まあね、それですかね。
あ、なんかちょっとガビガビになっちゃいましたわ。でも、今、小関さんが言っているのっていうのは、そういうスパンっていうんじゃなくて、1、2分とかみたいな、短くてなんか、そこに、
そうですね。
表現を入れるというかね、そんな感じのものなんじゃないかなっていうイメージなんだけど。
あと海外で割と流行っているそのなんだ短機能の動画カメラっていうのがあって、
ああはいはいはい、
携帯電話ぐらいのサイズで、ボタンを押すだけで何か撮れて、でカメラ本体に USB のケーブルが入ってたりしてもいきなりこうテレビなりパソコンなりにつながって動画に、アップロードができると、で値段が100ドルから150ドルぐらいみたいな。結構そういうのが向こうで流行ってて、で、ちらほら日本にも入り始めてきてんですよね。
ああ、なるほどね。まあ、それ顕著なのが、あれよね、iPod の、なのが、写真撮れないのに動画撮れるカメラがついてるっていうね。
私もまんまとそれで帰ってしまいました。
あ、そうか、兄さん買ったんだっけ？
買いました。オレンジのやつを。いや、僕正直言ってね、注文してから、スチール写真撮れないんだって気づいたんですけど。
ああ、そうなんだ。まあでもそう思うよね。
いや、もう撮れるものと思って、そんな確認も実はそんなしてなくて、でもやっぱり動画撮れたらいいって思って、もうそれがもう頭にあったんで、考えたんですよ。
なるほどね。じゃあそこら辺がね、なんか、世界的な需要とかって考えるとスチールっていうよりもムービーなのかとか思って、あれが出た時はちょっと衝撃だったんですけどね。だからその小関さんが言ってるのはもう本当に専用機じゃないけど、その安い値段でその動画だけ撮れるみたいなやつの、
そう
のことだよね。
で日本で売れるかどうかっていうと、なんか携帯があるからいいやっていう人が半分ぐらいになるから、これを果たして手に取るところまで持っていけるかどうかっていうすごい壁があるんですけど、
ちょっと微妙な感じするよね。
でもなんかハマる人はものすごくハマる要素があるという意味では面白いですね。
でも確かにうち、まあ、娘とかでもしょっちゅう撮ってますよ、携帯で動画。
動画を撮るの、写真じゃなくて。
撮ってます。友達と一緒に、例えば、もうね、車乗って走って歩いてますから、ファミレス行ったりとかするじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、今日はこんなん食べたとかね、また食ったらんことをなんか撮ってですよ。
はいはいはい。
それをまた 見たり、まあ削除したり、
うんうん、
またそれで自分で見て喜んだりとか、それしょっちゅうしてますね。
う
ん、で、聞いたことあるんですよ。なんかあんま、その、写真は撮らないのって言ったら、
うん、
その、わざわざ動くもの撮れるのに、とか言って、なんか、ケンって言われます
が。やっぱそういう感覚なんだ。
はい。
あとそうですね、地味に便利なのは、その、HD の動画で、
うん、
短い間で撮れて便利なものっていうのは、ね、何かの動作説明とか、
はい、
あそこのばらし方じゃないですけど、あれのから始まって、ちょっと何か作ったりっていうね、簡単に人に説明するのに、
うんうん、
ある程度解像度あるから割と見えるんですよ。
おお、なるほどね。
細かいとこが。
おお、はいはいはい。
そういう用途とかはね、だいたい3、もう2分とかね、そのぐらい撮るにはもう必要十分なんですよね。
うん、うん。なるほどね。
というわけで、そういうのがなんかこう、それこそその先ほどの娘さんの話じゃないですけど、うん、多分は人の方からにうまいことそういうのが金銭に引っかかってくると、
うん、
うん。また面白いことになるのかなっていうふうに
思って
、ね。
うん。なるほどね。そっか。なんか、ね、その、まあ、一眼なんかにもどんどんそういう機能が乗っかってきたりとかっていうのがあって、まあ、はっきり言ってしまうと僕はあんまり興味がなくて。ただ、乗せなくてもいいじゃんっていうふうには思ってたんだけど、意外にその、キスデジだったかな、なんかで撮ったの見せてもらった時に、あ、これはありかもっていうのは思ったんですね。まあ、自分が使う使わないは別として、要は普段写真を撮るのに覗いてるとか写真撮った時の絵面に似た感じで動くものみたいなちょっと不思議な感覚があってまあこれはそのハンディカムとかの絵とは違うっていうのが分かった動画だったのもあって面白いなと思ったんですけどね。うん、まあでもね、どうなんだろうな動画ね。まあそういう需要があるのはあるだなっていう。まあね、ああいう風に、一時その YouTube が出てバーって広まって、今で当たり前のようになってますけど、まあそれだけこう、見る人がいるんだなっていうのはあるので、ちょっといろいろと試してみたいなと思うんですけどね。高野さんのカメラはあれ動画撮れるの？
撮れません。
あれは撮れないんだ、まだ。620は
620、どうだったかな、
もっと上じゃないかな、多分 EP1
じゃないですか。ああ、そうなんだ。行っちゃったんですね。
あ、なるほどね。そっかそっか。なんか動画とか撮る？
動画は撮りませんね。
ああ、そうなんだ。
前のコンパクトのね、C3040 は撮れたんですけど。
あれは撮れたの？
でもなんか、なんだっけ、クイックタイムでしたっけ、
うんうんうん、
アップルの、うん、あれなんで、
お
なんか全然なんか開けなかったりとか、
はいはいはいはい、
するんですよ。なんか開いてみたら砂嵐だったとか、そんなような状況だって、やっぱあんまりその時も撮ってなかったですしね。
ああ、なるほどね、
うんうん。
そっか。でもその時代での動画って敷居が高いだろうね。今だとだいぶね。う
ん、ちょっとしか撮れませんしね。
そっか。ミリさんもそのナノはどうなの？
はい。
使ってるんですか？
いや、私正直言ってそれ喜んで嬉しくて買ったにもかかわらず、
うん、
iPhone の方が便利ですよとか撮るの。
あ、そうか。
で、
あ、そうだ、ね、
結構撮れるものも、で、まあ、DP2 でも、まあ、やったことないんですけど、実は。
うん。
撮れますし、で、ニコンのコンパクトいつもカバンの中入れてるやつも、うん、それこそ高野さんじゃないですけど、クイックタイム形式で撮れますし、
ほうほう。
で、ナノもいつも持ち上げてるんで、撮ろうと思えば撮れますよね。
うん。
でも、やっぱり iPhone で撮りますよね、便利から。
あ、で、iPhone で撮ったりするの？
しますね、それは。
あ、それは動画で？
そうですね。で、昔は、バカみたいに、こう、なんか、みんなに見てもらいたいんで、ツイッターでこんな撮りましたって上げてみたりとか、したこともありましたね。結構皆さんされてますよ。例えば、なんか、バイクをこれからオール交換しますとか、撮ったりして、そういうのをされてる方いらっしゃいますし、でも、日頃はあんまり見ないですし、わーっと思って見たくなるときありますよね。ああいうのって。
へえ、そうなんだ。DP2 は動画撮れるんだ。
確か撮れたと
思う。320、240とかなんで、
ちっちゃいね。ああ、なるほどね。それは、撮ったことはある？
あ、私、
私は毎日と会って、
うんうん、
辛かったです。
辛い。
サイズが物理的に小さいんで、
うんうん、
遠いもん撮っちゃうと何の動画だかわかんないんですよね。
ああ、なるほどね。そっかそっか。まあ動画、まあ、これは硬いでしょうね。その、いろいろと動きが出てくるっていう部分では、その、まあ iPhone で、U ストリームができるとか、そういったもの。
あれですね。iPhone なんかは本当にもう動画とシームレスな感じですよね。
うん、
それだけで動画か静止画か決められてみたいな感じで。
うん。そうだね。そういった意味では、ああいったものが、なんて言うんだろう。やっぱ iPhone に入ったことの意味っていうのはすごい大きいかなと思うんだけどね。だから、そういう、今後動画っていうものに関して、動画というかね、要はストリーム系っていうのかな。
あ、はいはい。
そういったものはどんどんこれから来るかなっていう気はするんですけどね。ただそこで問題になるのがその、なんだろう。例えば街中でこう、ストリーム流し始めた時に、後ろで、ジャスラック絡みの音楽が流れてるとか、そういったことって多分今後いっぱい出てくると思うんだけどね。そういうところでこう、規制が入ってくるのか、逆にそういうジャスラックとかそういったところの、あれが崩れていくのか、どうなのかなっていうのはちょっと今年いろいろ動きが出てきそうで、ちょっと気にはなっているんですけどね。うん、
まあ、動画は写真かっていうところが、
うん、
すごい気になるんですけれども、
うんうん、
表現としてね、
うん、
なんていうんですか、写真、もうこれは僕の仕事とも、もう密接に関わるんですけど、
うんうん、
静止画撮っててそれでやっていけるのかっていうね、
うんうんうん、
そういうことも考えますよね。
うん、
動画を始めた方がいいのかとかね。
うんうん。
まあ、仕事的には、個人的には、静止画で十分なんですけど、
うん、うん。
っていうか、静止画の方が面白いというか、表現の幅が狭いだけに面白いっていう、そういう、うん、気分はあるんですが、
うん。
まあ、だから、ちょっと、ね、仕事の面と、その個人的な面とでは分けて考える。分けて考えるっていうか、
うんうん、
どっちも考えなきゃいけないので、
うんうん、
辛い。
うん、なるほどね。うん、まあでも、動画は動画でその、まあ表現としてね、もう、なんて言うんだろう、本当に楽しむっていうレベルだったらね、どうでもいいんでしょうけど、あれが表現ってなると、やっぱそれはそれで難しいだろうなっていうね、また写真とは違うアプローチというか、連続するがゆえに、こう、写真とは違う方法が必要になってくるだろうし、そこら辺がね、どうなんだろうなと思うんですけどね。
うん。
うん。まあでもそういう、なんて言うんだろう。今、その、ミリさんの娘さんじゃないですけど、
はい。
日頃からね、こう、動画をバンバン撮ってるような人たちが、その、大人になって、 そうですね、今の一眼で動画が撮れるようなものを手にした時にどんな表現をするのかっていうとかね。
あ、でもそこら辺は楽しみですよね。
うん、
でもどうなんですけど、これも完全に個人的な考えなんですけど、
うん、
まあ確かに動画って今いう風に楽しい部分ももちろんあるんですけど、
うんうん、
そのなんか写真って私ちょうまく言えないんですけどね、なんか無駄なものを削ぎ落としていって最後に残ったそれがなんかこう表現としてですよ、
うんうん、
ここにあるんだっていうのが写真のようなイメージがあるんですよ、
うんうんうん、
で動画って全部もちろんなんかねそういう部分の編集とかもあるんでしょうけど、
うん、
なんか写真っていうのはなんか顕著だし、うん、それこそなんか GP2 の広告ではないですけど、うん、必要最小限のなんか環境があって、まあ、うん、ならもうないんですよ。で、不自由なんだけど、自分のこう足を使ったりなんかすることによってそれが表現できるからいいという、
うん
う
ん、
なんかそういうもんじゃないのかなって思ったりもするんですけどね。
うん、
どうでしょう、
うん。まあだから動画もそうだと思うんだよね。結局、なんて言うんだろう。なんでも、その時間軸で言うと撮りなんなんて言ったらいいんだろうな、その連続するものの中からこういらんものを省いたりとかしないと、
うん、あれがいい例じゃないですか、15秒 CM。
あ、はいはいはいはい、そうね。だからいかにその連続するものの中にいらんものを省いて、こう、必要なものをどう捉えるかっていうのは、やっぱりそれはそれで、うん、写真と共通する部分でもあるし、その連続するがゆえに違う部分もあるし、みたいなところだと思うんですけどね。うん、
年始なんでちょっとめんどくさい話をするとですね、
うん、
なんだろう、映像表現の延長として写真っていうのをどうしても置いちゃうから、その、なんか動画と比べてどうだって話になったりとか、
うんうん、
そういうから逃れられないし、あとはなんかさ、デジタルカメラっていう媒体も、その映像を記録するものっていう風なものの見方をしちゃって、ものが発展してきているので、
うんうん、
で、それに対、どうしても動画と競わざるを得ない。っていう風に写真の側からこう自ら墓穴を掘ってこう自分でこう埋まってついでに土までかけたみたいな感じになって持っている面もあるんですよ。
うんうん、
で結局そのデジタルカメラが出てきて、これは簡単に処理ができて、手放しが良くて、完結がしやすくて印刷とかに低コストで乗るんじゃないかっていう流れがあって、
ああ、はいはいはい。
で、皆さん、こう、写真家の皆さんも、ちょっとこれは便利そうだからっていうふうに、いいじゃん。
うんうんうん。
もうその時点でね、自分の首絞めてるんですよ。
おー。
だから写真って、結局その、なんだろうな、写真としてのものという、ものとしての写真っていうのを、
うん。
めんどくさいものとして皆様はこう見切ったわけですよね、十数年前に。
ほう。
っていうのを、すっかり忘れた頭で写真文化がどうのこうのとおっしゃってらっしゃるこう方がたくさんいるっていうのをすごく気に入ったなと思うし、
ほうほう。
なんで本当だったら、私もその動画の話とかバンバンしてるのは、結局そのデジタルカメラとして見るんだったら、
うん、
画像を記録して動画の、なんでも静止画、写真とは言いません、あえて静止画として提供する媒体として便利っていう風な言い方をしますけど、
うんうん
うん、それはでも単にデータ処理する機械として便利っていう。で、それは写真機としてじゃないよねっていう。
なるほどね。そっかそっか。
うん、なんで、そういうのを本当は、今年にしても、もう、本当は去年あたりとか、去年あたり、あの辺から、写真家の側で、うん、写真という媒体としての魅力っていうのをもっと伝える。
うんうん、
しなきゃいけなかったんだし、
うん、
なんか思い出したように、銀円も本当はいいのみたいな。で、最近もそれでちょっとキャンペーン貼ったりとか、
うん、
いらっしゃる写真家さんもいますけど、
うんうん、
うん、まあちょっと3年遅かったよなっていうのはちょっとあります
よね。ああそうなんだ、そういう風な感じで見てる、
ね、逆にだから本当にその写真ものとして写真を作る、カメラとレンズを通して、物を作るというプロセスでの写真家っていうのしたら、
うん、
本当にもう自分で乳剤作るところまで混ざって、で、一品物作って、それをすごい値段で売るっていうような方向でも作らないと、
うん、
なんかこう、写真屋さん、写真家としての立場ってなんだろうな、残せないっていうか、
うん、
そうなりかねないところに、写真家が自分から、あなんかこう、ボケ作ってるっていう。
なるほどね。
切り出しがないんですよね。
うん。そうか。
まあ、その、なんだろうな、デジタルでこうプリントしたものを、それをデジ、なんか写真ですって言っちゃう危うさっていうのを、
うん。
もう少し、こう、見つめてもいいんじゃないですかね、っていうふうに。
なるほど。
すごくこうなんかこう漠然とした話で突っ込みどころはすごく多いんですけれど、
うんうんうん、
うん、とりあえずそのなんだろう、うん、その映像ものとして写真を語っちゃうと危ない
かな、うん、あなるほどね、うん、でもなんかねそのさっき話もありましたけどその動画を撮ってでそれを写真の顔その一部を切り出して写真の代わりにしようとかってどうなんでしょうね、実際そういうのって進むのかな。
だいぶ前からそういう、もう僕は大学生の頃だからもう30年以上前、
うんうん、
もうすでにそれはやられてましたね。
あ、や、え、もう
やってましたね、うん。まだアナログのビデオプリンターの時代から、
ほうほうほう、
それで作品作ってたりするのを見たことがあるんですけど。
ほう、なるほどね。うん、
だから。
1年前に、なんだっけ、8ミリフィルムかなんか引き伸ばして、写真作ってね、やってる人いましたね。
うん、ああ、そうなんだ。あ、
じゃあ。日芸かどっかで。
あ、それを元にプリントを焼くんだ、
うん、
うん。
っていうのは見たことがあるんで、あの今でも多分それをそれまあ特殊なね報道写真だったりスポーツ写真だったりだと、
うんうんうん、
あのその方が効率っていうのはあれですけど効率悪いかもしれないけど、
うんうん、
どうしてもその瞬間のここが欲しいっていう。
うんうん、
撮影だったら、
うん、
僕だって本当はハイビジョンで動画撮っちゃいますけど、まあだからそれは目的というかね、あの、
うん
うん、結果が必要だという。ことに対してその手法っていうのがあるので、
うんうん、
だからまあさっき小関さんが言ってたけど言ってるのは多分その手法云々で話をし始めちゃうと、
うんうん、
方向が変な方向に行っちゃうよということなんだろうとは思うんですが、
うん、
まあそういうやり方は今後増えていくんじゃないかな。
やっぱそうなんだ。そうか。いやー、なんか、ちょっと微妙な感じだな。
いや、それは世間、そうなって、世間っていうかね、まあ、いろんな、うん、大多数の人は多分そうなると思うんですけど、どう、うんうん、どうなるか面白いとかね、
うんうん、
でいくとは、僕も思うんですけれども、
うん、
でもまあその人その人によって必要とされるものっていうのは違うと思うので、
うんうんうん、
まあ、そこを考えられるだけこうのんびり踏みとどまれる余裕が欲しい
です。ああはいはいはい。
はい、
そうですね。まあ
僕としては、はい、
まあいろんなスタイルがあってしかるべきだろうしね、うん、まあどういうふうに、まあ世の中どう流れるか、うん、云々じゃなくて自分のスタイルみたいなものがうまく
確
立していければいいのかなとは思うんですけど、うん、 まあ、
仕事だとそうは言ってられないので、
そうそうそうね、そういう部分もある
かもしれない。そこが非常に辛いです。
うん。
はい。
まあ、今後、今年でそれがどこまで進んでいくのかちょっとわかりませんが、まあそういった動きも出てくるんじゃないかなという感じですが、まあだいぶ長くなってきたので、番組的に今年何かやりたいこととか、どうですかね。
はい、すいません、ここに上げといて今一生懸命考えて。
そうなんだ。はい、いや、僕はもうね、やっぱり、今年中に1回はそのオフライン的なイベントをね、まあちょっとミリさんともお話ししてた時だったっけ、ちょっとお話してたんだけど、あの個展で中継やろうって言った時ってもうゼロでもいいからやろうって僕言ったと思うんですけど、
はいはい、
またその同じ感覚でもう人が集まんなくてもいいから、例えばじゃあスノーさんのワークショップなりこうみんなで集まってなんか写真撮ろうとか、
は
い、なんかそういったものをね、今年のうちに一回はやりたいなと、まあ、またスノーさん個展開くんであればまた同じようにやりたいなとも思うし、
まあなんか撮影短会みたいなそういうのを企画して面白いと
思う、ね、だからなんかうん、ちょっとその撮影会っていうのはちょっと僕ピンとこない部分もあって、ちょっとなんか違う形でできればとは思ってるんだけど、
はい、
まあでもなんかこうみんなで集まれる機会をね、うん、また作りたいなっていうのは一番としてあるんですけど、番組的になんかこうこんなものっていうのは、
うん、はい。もう3年目ですか ?3 年目 ?4 年目
ね、
そんなことすらわからない。
なんかあの、物を作る関係をもう少し、
うん。
やりたいなと思いつつ、でもそれを音声だけでどう伝えるかっていうのがすごく難しいので、
うんうん、
この辺をどうなんかしたいなっていうふうにや
る。物作るって、どんなの？
あの、写真を作る工程について、
うんうん、
結構出力周りの話だと思うや、あんまりこう、いずれと言いながら、こう、後ろ付けになってますし、
うんうんうん、
あとはプリントの方もね、あの、インゴのプリントの方も、
うん、
はい、し。
ああ、そうね。そうか。やっぱ、あれだね。
あとは、写真屋さんとの付き合い方について、もう一度おさらい。
おぉ、はいはいはい。うん、その写真を出して、プリント、ん？現像とかプリントを出しに行く、いわゆる写真屋さん？
そうですね。
うんうん。なるほどね。
もうそもそも入ったことない人とか若い人でいそうですよね。
ああ、そうかもしれないね。
うん、うん。
ああ
、そう。
写真屋さんという店のカテゴリーがわからない。
そうか。
確かに、あの、専門家、個性を、わざわざ写真屋さんというものはこういうものですって説明しないとダメだからな。
やっぱそうなんだ。
も
う
そう、まあ、彼女たちは、そうですね、彼女たちは画面で見るのが写真だと思っている。せいぜいプリクラですよね、サイズ的に。
あ、なるほどね。
まあ、プリクラでもちょっと大きめなプリクラがありますから。
うんうんうん、
やっぱり紙になった絵って見ないみたいな、あんまり。まあでもあのプリクラ帳みたいな山のように写真アルバムみたいなのってる、
うんうん、
まあ、いるんだけど、
うんうん、
それよりももうちょっと上のサイズっていうのはない感じ。
ほう、なるほどね。そっか、なんかものづくりね、ものづくりとか、ね、なんか前話が出た、なんだっけ、現像とか場所借りてレンタルラボ、
ああいつですね、はい、
それもなんかやってみたいね。そうか、そういうね。高野さんとかはどんななんかやってみたいことってありますか？
なんかこれだけねカメラの新製品の話とかしてるから、
うんうん、
そろそろカメラメーカーの人がね使ってみてくださいとか言うんですよね、なんですかね。
はい、まあそれはまずないでしょう。
聞いてないか。はい、今どのぐらいこれ聞いてる方いらっしゃるんですかね。
ね、週で2000は超えましたね。
うわぁ。
いや、今なんか、今頭の上になんか2000個なんかこう、ポワンと出てきます。
でもそれも随分前での数字で最近見てない。
なんかね、発売前のを使ってみてくださいとかいう話は来ないんですかね。
今の時点ではまず 100% 来ないと思います。
そうなんですか。これだけ DP2 の話とかして
シンゴマさんから何かもらえかな。ステッカーの1枚
で回ってこなくて、うん、ね、うちまで回ってこなくてもいいから、ね。
いや、
小関さんとかね、今日、ミリさん、ミリさんのところぐらい、鹿ぐらいまでは来てほしいです。あとはね、まあやっぱりさっき言ってたオフラインのね、イベントに行けるようにやりたいと思うんですけど。
はい。
ミリさんはなんかもう、
私、実は、いっぱいありますよ。いっぱいありますよっておかしな言い方なんですけど、
うん、
いや、私が小関さんとか須藤さんに質問したこと、実は今でも山ほどありますよ。
あ
そう、それをぜひとも番組中になんか、なんて言うんですかね、こう、定期的にですよ。
うん、
ちょっと最近もまた悩んでるんじゃないか。どうしましたら聞いていただきたいっていう、定期的にしていただけたらなって思ってます。
うんうんうん、
はい、
じゃあミリさんの質問コーナー、
そう、
そういう。
バカみたいな質問してしまうと思うんですけど。
でもだってこの番組始まった時って、僕そうですよね。だってレンズの拭き方教えてもらってたんだもんね、この番組でね。
でも私、あれですよ、その方法でしかレンズしたことないですよ。ゼロ回ですよね、確か。
ゼロ回だったっけ？
ゼロ回から1、2回しか忘れましたけど。結構早い時間、時代に。はい、
須藤さんは綿棒をお使いになられてるって言って、はい、だから私その通り、なんか拭くやつも、ちょっと名画面は今差し控えさせていただいてるけど、そこの、もうそこのしかダメと思ってましたから、最初
は。いや、僕もでも、あれ以来、うん、もう、富士で。富士の、なんだっけ、クリーナー液と富士のペーパー使ってますよ。
はい。
未だに。
未だに。
いや、私もだから、某ビッグカメラさんとか行ったら、もう、あるだけ買い占めて帰ってくる。
そうそうそう。あれ、意外と、店頭に並んでるのあんま少ないんだよね。
うちのちょっと近所の量販さんっていうのは違う他社メーカーしか置いとかれないんで、よっぽど緊急の時にはね、それ買ってもするんですけど、できたらやっぱりね、スノーさんのお墨付きがある方法でやりたいですし、一番自分自身も慣れてますし、
なるほど。
はい。またそれも聞くかもわかんないですけどね、もっといい、拭く方法はないんですかみたいな。あ、実はね、ちょっと、今いいんですけど、ちょっと質問があるんですけどね。
うん。
前、スノーさん、プロテクターとかあんなもん、なかったもいいようなことをおっしゃってたじゃないですか。
はい。
あれ、その、プロテクターっていうもん私つけてるんですけど、
はい。
あれ自身もコーティング処理されてるんですよね、あれ表面。
あ、されてます。はい。
ですよね。うんうん、やっぱ、ああいうのって、その、なんかこう、磨き上げる、その、まあもちろん砂とか、かむと、ガッとやっぱ表面が取れるんですよね。
ああ、取れますね。はいはい。
あ、やっぱ、ああいうのって定期的になんかもう、こんだけ気づいたらもうダメだしって言って、やっぱ変えていくもんですか？
あ、まあ、そうですね。基本的には使い捨てって言ったら悪いんだけど。
あ、うん、やはり。
プロテクターってフィルターでしょ、
はい、
レンズの前につける。
はい、
あ、やっぱ変えるんだ。
いや、まあ、それは劣化具合を見て。
ですけど、いや、先になると結構細かい、乱反射まではいかないんですけど、
うん、
天井がこう、痕跡が残ってるので。
うん、
ああ。
なんかね、思いっきりヒットすると諦めがつくんですけど。 そういう、そういう状態でもないので、どうなんかなってちょっと思って。
ああ、まあ、あれ、まあ、それ、クリアな画像が必要だったら、そりゃ新しい方がいいに決まってるんですけど、はい、たまにそれがね、いい具合に味になったりするときがあるんですよ、乱反射が。
ああ、
だから、まあ、わざとそういう、ちょっと傷の入ったやつで撮ってみるっていうのも一つの。
ああ、じゃあ新しいの買って、でもその古いやつは置いといてみるのも手なんだ。
ね、そうですね。なんかいろいろそこに塗ったくったりとか、舐めたりとか。
舐めるの？
こだれつけるとか。
ひどい使い方ですと、枠だけ取っといて中身叩き割っちゃって、他のフィルター挟んだりする。シートフィルター挟むのに使ったりとか。
へぇなるほど。
フィルとかありますよね。
使い方は、工夫したいね。
それもあれですね、今の小杉さんのお話でしたら、もし万が一向こうにも割れてしまったりとか、ひびが入ってしまったりしても、枠だけはいざということの
ために
残しておけということですね。
枠とか、あとはそのステップアップリングの類っていうのは、道楽やってると勝手に増えていくものなので、
増えてくるんだ。
そうね。まあ、捨てないで置いとくと、なんかそういえばあったような気がするっつって、こう、超合金のあの、おもちゃのようにいろいろくっついて遊びますんで。
ああ、なるほどね。
もっといいと思います
。ね、注意を一つだけ言えば、歪んだ枠を使っちゃうと、離れなくなって偉いことになるので、
はい、あります。
それだけは。
気をつけましょうということね。
はい。はい、端をヒットすると、真新しくても回らなくなっちゃったりするので、
あ、はいはい、
それはちょっといいんですけど。
なるほど。
はい、ぜひともこのように定期的にご質問コーナーをよろしくお願いします。
教えてミリさんの教えてコーナーね。
はい、
はい、そうですね。はい、なんかそうね、番組始めた当初からするとなんか当たり前のようになってきちゃってる部分もあるので、こうね、始めたばかりの方とか聞いてくださってたら、そういうのも参考にしていただけるんじゃないかと思うので、
はい、
一度そういうのもやってみるのもね、
はい、
いいかもしれないということで、まあいろいろとこうまた今年ね、いろいろチャレンジしていきたいなと思っておりますので、今年もよろしくお願いしますということで、
はい、
新年一発目のスノーさんのフォトスクラップルでした。お届けしましたのはハンスケと、
はい、2000人のリスナーの方に何と言ったらいいのかわからない、ちょっとこう重さを、頭の上にずしんときてますね。
数字で出てくるとちょっと辛いですね。多分その土地こうブレイクする、なんかこうリミッターが切れて、なんかこう3000になっても4000になってもあんまり変わんないみたいな感じになるのかもしれない。戸籍と、
はい、もし、ハズワイマイのカメラがお試しできるんだったら、
また、このように、今日のような、ガンガン質問をですね、していきたいと思っておりますので、
いいです。
はい。では、また、来週。
はい。